せーの、
メガネとコデブ。
本当に頑張ってほしい。
はい、どうも、こんなこと知る場合じゃないです。はじめまして、メガネとコデブ。はじめましてというか、また会った方は1週間のご無沙汰です。
新規のお客さんに向けて喋っちゃって、は
い。メガネとコデブのメガネことでございます。そしてもう一人この
方。そんな急がなくていいんじゃない？
もう一人この方です。駆け込み乗車で。
こんにちは、メロディー陽子です。
誰ですか？来ましたよ。とりあえず言ってきます。来ましたよ。
やっぱ知らないか。
知らないです。それ、
あの、夜中に死熱っていう映画番組が、はいはい、設楽さん、バナナを
したら、やってますね。
もう一人ね、女の子出てんだけど、メロディー陽子。
メロディー陽子さんなんですか？あの、大竹さんとチャラのやってる音楽番組みたいなテストで映画をやるみたいなやつですよね。
そうそう。メロディー陽子の、あの、タメ口がいい。あの、帰国子女の人にありがちなタメ口ってあるじゃん。
はい、あれですよね、うん。いわゆるその今回でいうところの中里依紗ちゃんや今るちゃんみたいな感じですよね。
そうそう。
あの、帰国子女っていうかハーフとか帰国子女によくありがちな、なんか
そうそう急にタメ口の感じ。
あれ、ああいうのあの、テレビで見るときは、あの、イラってするんですけど、実際そのことあって、シャブとタメ口になったときに逆にドキッてしちゃう
んですよ。そう、好きになっちゃうタイプ。川崎くんな。川崎くんもどうも。
どうも。
どうも。
構成作家の川崎くんです。
よろしくお願いします。あ
の、野球とロック関係の仕事お待ちしてます。
で、俺が、だから、このメロディー横ちゃんを出したのは、はい、今日は、キネマとコデブ。
はい。じゃあ、コデブさん、コデブさんもう一回タイトルお願いします。
キネマとコデブ！イェイイェイ！
さあ、先々週のですね、第54回の時に、第0回ということで、課題映画を決めましたけれども、
決めてね、
今回その課題映画の話をしつつ、次回の、キネマとコデブの課題映画を考えようということで。
まあまあまあ。第1回のそのキネマとコデブっていうことで、本当に。
今回
いや、見たね。
見ましたよ。
初日に見たね。ツイッター見てる人わかるけど。
はい。わ、これなんか今すごい FM チックなこと言いましたね。
本当にコラボですか？
コラボ。
コラボ。本当メディア。メディアミックス。
本当、あの、本当ピカデリーとのコラボです、僕は。
オールシネスイッチ銀座。
はい。というわけでですね、今回あの、メガネ、シネマとコデブで、課題映画にします。第1回の、
ここで早い。BGM 流してほしいんだよな。
いいですね。
時をかける少女。
いいですね。流したいですね。
まあまあまあ。
ちょっと歌っときましょうか。
歌っちゃダメだよ。
ピーヨン。
ダメだよ。全部使えないよ。
時をかける少女、あの、実写版です。
2010年版ね。
2010年版。主演が、中里依紗ちゃんと、中尾明義くんでしたっけ。
そうそうそう。
はい。その二人で行われております。この映画をですね、まあ今もあの、新宿や、銀座で、都内であればまだ公開してるという。
そうそうそうそう。
はい。その映画を、見ていただきましたと、キネマとコデブで。
いや、見ましたか。
見ました。
本当に。
ちなみにちょっと川崎くんは、あの、あまりにも、うん、あの、商店街の餅つき大会の仕込みが忙しくて。
ちょうど築地とね。
そうです。
あの、英会話教師だっけ？
そうです。あれが終わった後に、次、戸越銀座での餅つき大会の準備っていうのが忙しすぎて。
そっか。あの、つく方じゃなくて、こう。ほんにゃって混ぜる方です。
そうなんです。
ほんにゃって。
で、ほんにゃが終わった後に、こう、釜のやつをこう、なんか布でこう、
そう
そうわってこう、もち米を。
そうそう。
粉地どうでもいいんです
よ。あ、
映画の話が
はい。
まあ、その時をかけ
て。繋がっていくんだよ。
繋がっていきます。
伏線だった
り伏線ですよ、全部。全部ね。
全部ね、だね。
はい。というわけで、まあ、僕らは、あの、語りたいと思うんですけど、まあ、僕らみたいな映画のど素人がね、語ってもあれなんですけれども。皆さん、この、今から、あの、映画のネタバレが軽く、そういう、
あ
の、
話、それは本当、
僕ら話がそんなにうまくないんで、うん、話す内容とか。
なんか、そう、ネタバレせずにうまくこう伝えるというのは無理だ。
できない。その、メロディーなんとかさんみたいなのできないんで。
メロディーなんとかって別にやんねえもん、インタビューしかしねえんだよ。
あの、王様のブランチのあいつみたいな感じできないんで。
リリコね。
はい。あの、僕らはちょっとネタ、今からあの、もし見てない方は、お耳を塞ぐか、あの、YouTube を見ていただくか、どっちかにしていただきたい。もしくは今見に行くかね、すぐ。すぐ一回、一時停止にして映画を見に行って、戻った後にここから聞き直すぐらいの。
いや、もう最初からでいいだろ、そんなまだ始まってねえよ。
で、だよ、小泉さんと、僕メガネなんですけど、初日に見に行ったんですよね、
そうそうそうそう。
でも別の映画館で。
別の映画館
で。会ってたら恥ずかしかったです。
恥ずかしい恥ずかしい。もう、はい、メガネの方が早くて、ね。
僕は一番早い回で見に行きました。
そう、俺見た後舞台挨拶ついてるやつ、
はい。僕も舞台挨拶ついてます。
嘘
はい。
マジで、はい、すごいな、お前。じゃあ、二人締めだ。
二人締め。
何を二人。
中里依紗ちゃんは僕らで見まくったっていう。
白いワンピースで。
そうですよ。
はいはいはい。
でも僕、フラット、その朝、その土曜日公開だったんですけど、土曜日フラット、朝、早朝を新宿にいたんですよ。
うん、
で、あ、そうだった、見に行こう。本当は、一回家に帰って、洗濯とかして、お昼頃見に行こうかと思ったんですよ。うん、1時ぐらいの回。うん、でも新宿にその朝いたんで、そのままフラッと、ピカデリーに行って見に行ったんですよ。
フラッとお前初日舞台挨拶なんか見れないでしょ。
空いてたんですよ。
嘘。
3席空いてて、しかも、後ろの壁側だったんで、誰にも邪魔されずに。
いや、お前が邪魔してんだよ。
そうなんです
よ。すごいね。
で、見れたんですけど、トイレに行かずに見に行ったことによって、うん、もう始まって、まあ、2時間ドラマあった、あ、映画あったんですけど、そうそう、1時間経った時に、うん、もうおしっこが漏れそうでしょうがなかったんですよ。うん、
漏れしちゃった。
漏れ、いや、本当にですね、ウーロン茶のその紙コップにジョロジョロ入れようかと思いましたもん。
もうどうせだったら1時間前にタイムリープしたかったでしょ。
あら、これすごいこと言いましたね。いや、本当ですよ、本当。そんなことならね、もっと1年前にタイムリープしてね、もっと早くポケスを始めたかった。
うまい。なんでこの金属を。
いや、そんなことでは、本当に終わった後にすぐトイレ行きたかったんですけど、その、なんて言うんですか、その、舞台挨拶が始まったって、舞台挨拶30分くらいあったんですよ。
舞台挨拶。
舞台挨拶。舞台挨拶が。
舞台挨拶。
30分くらいあって、もう放心状、エスパー伊藤が辛子まんじゅうニコニコ食いした時みたいな顔にずっとなってたんですよ、
僕。VTR、どうぞ。
YouTube で見てください。
出てこねえだろ。
はい、あ、映画の感想としては、まだないんですけど、映画に行った感想は僕こんな感じです。おしっこがしたくてしょうがなかったっな。
それじゃお前ダメ、フェアじゃないよ、見るの。
いや、でも分かんない。
何に対してフェアか分かんないです。
尿意っていう雑念が、ね、
そうで。
小出部さんもしっかり見たんです
よ。俺はちゃんとお前、予習としてまず原田智代版も見たし、
はい、大林版の、
細田監督版のアニメも見た、
はい。アニメ版ね。すごいじゃないですか。
まあ、原作知らない人いるかもしれないけども、はいはい、要は、青春映画、
ね。青春映画ですよ。まあ、青春 SF ですよ。
SF が絡んでくるんだよな。
はい、SF です。藤子 F 先生言うところの SF はサイエンスフィクションではなく、少し不思議というか。
まあまあまあ、まあ、KY みたいな感じ。
少しあらすじを。
あらすじを、小出さん、これ
は。要は青春映画で。
え？漢字4文字で終わらすんです。まあ、今回のその時をかける少女っていうのは、大林版とかの時をかける少女の、ある意味続編的な位置。まあ、
そう、続きなんだよな、ね、一応。
まあ、ちょっと一応続きなんですけど、大林版は尾道舞台とかにしてるんで、ちょっと舞台の問題とかもあるんですけど、
そうそう、舞台は違う。
キャラの設定とか、流れとかは似てるというか、
そうそう、吉山和子っていう主人公、ヒロインがいて、はい、それと、ゴロちゃんと深町くんっていう、この、昔のドリカムみたいな感じの構成で、ちょっと恋とかあったりすんだよな。
どんだけ下手なんですか、説明が。ビビりましたよ。それは、まあ、前回の大林版の話なんです。
そうそうそう。それの続きだから。う
ん、で、今回、前回原田智也がやったところの、吉山和子さんの娘さんの話で。
う
ん、
そうそうそう。で吉山和子も出てくんだけど、安田成美がやってる
んですよ。そうなんですよ。うん、はい、で、その吉山和子の娘、あかりでしたっけ？
そうそう、あかりちゃん。
あかりさんが主人公で、偶然にも。
じゃあ評価いきます。
え
評価いってから、
あ、その話をしましょう。そうそうそう、具体的なね。うん、それでは小出部さんの、じゃあ、メガシネマと小出部っていうんで、シネマと小出部なんで、小出部さんが全部評価をしていただきます。
デブということで、はい、肉で、
そうです。
5肉が満点としていきます。
は
い、
さあ、小出部さんの評価、何肉だったでしょう。どうぞ。
1.5 肉
なんで初回から刻むんですか？点とか入れちゃう。1.5 肉ということで。
点5、刻みです。
点5肉。はい。どうでした？率直な感想。もうこれ以降はネタバレも何でも言っていいですよ。
中リーサちゃんはいい。
はい、まあそうですね。あれもある意味中リーサちゃんの映画みたいなとこありますからね。そうそう。
アニメ版も声優中リーサちゃんやってたじゃん。
はいはい。あれですごい。
あれもすげえなと思ったの。
で、アニメ版が、すごい評価高いんですよ。
声優としてもうすごかった、はい。うまかったね。
だってあれまだ中リーサちゃんってその出てくる前だったんで。
そうそうそう。
すごいですよ。
それで今度実写でしょ？
実写です。
どうなのかなと思って。あんまり中リーサちゃんの映画って見て、純喫茶、磯部とかあんだけど、
はいはいはい、ありますね。
見てなくて。
ドラマとかもありますからね。
美味しんぼに出てたんだ、この間。はい、まあいいんだけど、
はい、
ちょっと天才だな。
中リーサちゃん
の。中リーサちゃん、天才。
天才。
ちょっと宮沢りえが、皆さんのおかげです出てきた頃を。
本当ですか？バラエティとか
出てほしい。ちょっと、トンネルずっと絡んでほしい、ちょっと。
中リーサちゃんも、申し訳ないんですけど、楽器の流れなんですよ。
嘘、は
い、ちょっと、 おとなしい、おとなしい人見知りなんです。
メロディー陽子みたいな感じだったよ。タメ口で舞台挨拶
する。まあ、そうですけどね。まあ、違うんですよ、ちょっと。まあ、あれはキャラ
中尾くんのことを昔のさんまさんみたいって言ってたよ。
まあ、それは中尾くんがさんまさんとつるんでるっていうのもありますけど、
ね。いや、本当に似てるんだよ。運動会の時のさんまさんの写真あんじゃん。高校時代。
はい。
それでそっくりだった。だから、はい、流里優子ちゃん、事務所的にアミューズでしょ。
はい。
で、二つ襟の再来だよ。
あら、アミューズ。
これ来た。
ピオン今から出してもいいんで、ちょっと叫んでもいいですか。
はい。はい。そういうわけでございまして、中瀬ちゃんは本当天才でした。
はい。メガネとコデブ。ストーリーとかどうでした？
ストーリーは、はい、最悪でしたね。
最悪でした。どこがダメでした？
あのね、タイムリープで、
はい、
あのね、原田知世版は、はい、未来人の深町くんが、
はいはい、
そのタイムリープってして来るんじゃん。
はい。
して去っていっちゃうじゃん。
はいはい。
今度、これ見たことか。安田成美が作っちゃってんの。薬。
そうですよ。
これはまず、え？と思ったよ。
いや、それはそうですよ。いわゆる、
まあアニメ。作れねえだろ。
いや、作れます。アニメ、だからそれが SF なんですよ。だからそこを、
いや、そこら違うんだ。
だからいわゆる、それをアニメ版からの伏線もあって、未来で待ってるってことなんですよ。
でもアニメ版はまた未来人で機械みたいなので行くんだよ。
そうですよ。
うん、
いや、それとし
ては未来のものだったら OK なんだ、SF。
だから作ってるってことですよ。
いや、それが現代の安田成美が作っちゃって
る。安田成美じゃないです。吉山さんですよ。だからそれも伏線があるわけじゃないですか。吉山さん。
いや、違う違う。作れないってそんなの。
だから
SF っていうのを置いといても作れない。
なんでそんなこと言うんですか？
だからそこがまず、
ちょっと待って、そうなるともう、大林版とかアニメ版を全部含めて、なしってことじゃない？
じゃあ、大林版 OK じゃん。だ未来のものだもん、タイムリープ。
いや、それはいずれこの2010年のものかもしれないわけじゃないですか。
じゃあ、1970何年。
だから1970何年にはできてなかったかもしれないですけど、そこから研究を重ねて、2010年のパラレルな世界で、
違う。
どんだけ、
原作版の最後に記憶全部消してんのよ。
はい。そうですよ。
だから、安田成美をちょっと覚えてるっていうのが、あれが、あの、消しミスだみたいな、言ってたんだよな。いや、写真見つかって、あれ、ちょっと削除ミスだったみたいな。それでごまかしちゃダメだよ。
え、まず、小出部さんは、現実問題に厳しいのか、ただ単に頑固なのか、どっちなんですか？
違う、まずね、なんだろうな。
いや、ストーリーは映画だからしょうがないじゃないですか、そのあり得るあり得ないの話。
いや、薬をちょっと開発してほしくなかったってこと。いわゆる。
それ、小出部さんの、
まあ、しょうがない。俺の感想だ。
まあ、しょうがないですよね。まあ、でも、まあ、それはそれで、まあ、ありますからね。
あと、伏線がバレバレ。狙いなのか知らないけど、野代行きのバスが、あんな分かりやすく、ね、やっても。
あの、バスの問題ですね。最初にバスの話が。
アニメ版みたいに、あの、踏切で事故んのよ。
はい。
アニメ版って。あれ突然何の前振りもなく来んだよ。
はい。
わかる？お前見たアニメ版。
いや、僕アニメ版100回ぐらい見てます、
ね。あ、じゃあいいや。じゃあわかるでしょ。いや、わかる。急に死ぬでしょ。
はいはい。
使っちゃうから、自転車で。
まあ、死ぬ、あれから始まりますもんね、死ぬ中から。大林版もどちらかというと事故から始まるみたいな感じじゃないですか。大林版もアニメ版もどちらかというと事故からそのタイムリープっていうものを見つけるみたいな感じなんですけど。
あ、まあまあ。
今回の話、僕が思うのは、うん、まあ、僕はあの、中里依紗ちゃんをいろいろ含めて、まあ、僕が肉で言うと3肉ぐらいなんですけど、なんて言うんですか。結局、あの、タイムリープはもう、その設定とか僕はどうでもいいんですけど、どうでもいいというか、それは受けるんですけど、うん、結局タイムリープしたところで何がしたかったのかっていう。結局、
今の2010年版
?2010年版です。
いや、その伝えたかった
んです。伝えたかったのもあるんですけど、
吉山さんが何をしたかったか。
違うんです。あの、中里依紗が、その、あかりちゃんがタイムリープするわけじゃないですか。うん、で、タイムリープ、ネタバレでタイムリープの年代をおっちょこちょいで間違えちゃうわけじゃないですか。うん、
間違った。
で、それで何がしたかったんだって、そこで。で、伝えたかったの分かるけれども。
伝言ゲーム。
そっから、中尾くんとなんか楽しい日々をずっと過ごすじゃないですか。
うん。
何をしとるんだと。
いや、探す上で。
そうです。探す上であるんですけど、あとその、
今回、恋しちゃった。
恋の、恋もあるじゃないですか。あと恋も、ちょっと、好きになった瞬間っていうのが、なんか、わかんないっていうか、え、いつその仲になってんのお前らっていうのも、出てくるんです
よ。確かにあのね、あの、リアル神田川の頃からじゃない、
はい、いや、まあ、まあ、それは、まあ、
違うな、新聞社にことつけしたから時かな。
まあ、最初に止めてって言った時からかもしれないですけどね。うん、まあ、あと、僕が思うのは、その、アニメ版とかだと飛ぶっていうキーワードとか、まあ、大林版だと結構いろいろタイムリープの別のキーワードとかもあるわけじゃないですか。未来から来た人とか。うん、今回、通して2時間ドラマみたいな感じで、なんか一つのキーワードとかタイムリープをちょっと前面に出してないってところもちょっと僕は評価する。
タイムリープ普通に言ってたよな。あの、安田、吉山さんが娘にタイムリープできるかなって言ってたよな。
あれもちょっと朦朧としてるんですかね。まあ、でもいいところもありますよ。その可愛さとか、他の周りの人たちの演技の良さとか。
生き物がかり。
僕、生き物係あれダメなんですよ。
あ、嘘。
あれ、最初オープニングで、大林版の時をかける少女の、うん、ね、あの、うん、テーマの松尾由美でした。いや、原田知世の。
じゃあ、あれ、作
詞作曲。あ、松尾由美の、うん、あの、時をかける少女のカバーを、あの、うん、生き物係がやってますけど、うん、なんか、カラオケにしか聞こえなかったですね、僕は。
そうか？
はい。あの、女の子が、生き物係の吉岡清江っていう人は僕は好きなんですよ、女の子として。
いや、女の子としては知らないけど。
でも歌い方含めて、なんかカラオケで私歌うまいでしょみたいな感じで、歌好きな、カラオケ好きな女の子が一人でカラオケ行った時に歌ってる歌にしか、音質にしか聞こえない。
だってオリジナルの原田知世版いいもん。
で、いいですよ。
あの、なんか下手なんだけどうまいみたいな、なんですよ、純粋な感じが。
いいんですよ、あれがいいんですよ。だからあれもいいんですけど、まあ
最後カーテンコールで歌いながらエンディング流れるんで、うま
く角川ですからね。
あれがいい。
なんで大林版の話はあれいいにしてるんですか。
いや、大林版は良かったんだもん。
本当ですか。
うん、まあ、おみとしのりがうまい。
あ、うまいですよね。
うまい。
まあ、今回でもいいところも僕はあったと思います。
じゃあエンディングでノスタルジアって曲はどうだった
の。あれはあの普通の J-POP ですよね。
そうだよ。
はい。なんか、
まあ合ってんじゃん、青春っぽい感じが。
いや
そのカラオケ。
音楽論で言うと、
確かに音楽論は。
音楽論で言うと、エンディング、あ、でも、あの、なんか中途半端に泣かそうとしてるところとかないですか。なんか、いや、もう泣かすんだったらもうちょっと本気で泣かしてこいみたいな寂しいところとか、意味わかんないですよね。
追いかけて止められてっていうところじゃない。
あそこで涙ポロポロポロポロ。
あります、あります。
でもあれはだってああなるってもう、伏線バレバレだから分かって
る。まあ伏線バレバレでももしかして助かるっていうのもあるかもしれないですけど、あれよりももっと分かんないのは、その、私帰んなくていいからって薬バーンって割るじゃないですか。うん、
あれいらねえな。
あれいらないんですよ。
あれ自らの意思っていうよりもう、深町くんが返すからね。
そうなんですよ。これいらないじゃんっていう感じなんで、
なんであ
んの？持ってんだって。
う
ん、
あのくだりいらないか。
そうなんです。あれはなんかその、いわゆる映画でいうところの、その、映画も2時間しか限られてないんで、だってドラマで時をかける少女やったら、12話で12時間ぐらいあるわけですから、その中で、その、私は帰らないという気持ちを出せばいいんですけど、あの薬を割ることによって、私は行かないっていう。
確かに声にも、セリフにもあったけどね。
そうですよ。
そこで流せようとしてたんじゃないの。
いや、それ以外にも他のやつでも、なんか、ちょっと思い出す、おしっこが我慢できなくてあったんですけど。
ちょっとね、今回監督がね、はい、初監督らしいんで。
あ、そうですよ。あれはでも、いい監督、すごいいい監督ですから、
ね。助監ばっかりやってる人
でしょ。そうなんですよ。だって、太田さんが昔、あの、バカ野郎4っていう映画をやった時に、その、助監督をやってたのが、リングの中田さんとか、うんうん、いろいろやってたんですよ。うん、で、その中の一人だった。
だからようやく監督任されて、うん、もう舞台挨拶の時も、本当にお願いしますとか言ってたもんね。
でも今回、
口コミで
今回、うん、そのもう一つ課題映画にしようとしてた花の跡があまりにもメディア資本が強すぎて、時をかける少女が出てこないっていうのがちょっと残念なところ。
光栄だもん、花の跡。
はい。
して今回、これはあれだもん。もう、角川だけど、はい、もうすごいちっちゃいところ配給でしょ。
そうなんですよ。
これが残念。ランキングボックスオフィス出てこないし。
残念なところなんですよ。
これは本当俺らの手で、
はい、上げて、
はい、広めたいところだけど、はい、1.5 に行くっていうね。
いやでも
残念な結果になってる。
でもあのクッソみたいな日本映画よりも全然見てて飽きはしないと思うんです。
その思いっきり引き換えて寝てたやついたけどね。
え、朝に忙しかったんです
よ。あいつぶっ飛ばす方が、はい。
メガネと
コデブ。てなわけで、こう文句言い大会に終わっちゃいましたけど、まあ、次はいい映画が見たいなということで。
まとめると、
はい。
俺、驚愕じゃなかったんだよ。
あ、わかります。これ、時をかける少女のこの実写版で言えるのは、童貞色がゼロなんですよ。大体、
童貞色って。
童貞色っていうか、耳を澄ませばルサンチマンみたいな感じで、耳を澄ませ
ば。性がないってことでしょ？
違う。耳を澄ませばとかは、全然性ないですけど、見てて、うわ、もう恥ずかしい、もう男が見たら恥ずかしいと思いつつも、こういう恋愛あるんじゃないかみたいな。なんか、そわそわ感とかね、恋愛映画とかではあるんですけど、今回の時をかける少女は、なんか、全然、男心に、ゾクゾク来るような、そういうものがないんですよ。女の子が一つ屋根の下で暮らしてるにしても、なんか全然。
こたつ一つで、二人入ってても、ね。
全然こたつ一つで足伸ばしていいとか、そのシーンもあるんですけど、うん、全然、
足臭くねえのかなって思っちゃった。
響かないんですよ、今回。これはなんか、ちょっと、薄めすぎている、いわゆる恋愛の映画を作ろうとしても女の子がキュンキュンするような映画も作っていいけれども同時に男のも憧れるような映画を作らなきゃいけない
でも時をかける少女全体的にそんな感じだったけどな
でも時をかける少女のアニメ版はどちらかというと童貞色があるんですよ
あった
わあれはあるでしょだって
ボイズビーみたいな感じ
驚愕で、ね、川崎くん、女の子に男二人で、二人とも仲いいっていう、あの情景は相当なドキドキ来る。
ドキドキがないんだよ。
だから、小手部さんは、
むしろ、ああいう驚愕ってああいうのあんだなって思って嬉しい。いやー、驚愕が良かったなって。
その気持ちなんですよ。
いや、童貞
その気持ち、ね、川崎くん、その気持ちが童貞そわそわ感なんですよ。いわゆる、今からこう、メガネと小手
部。そういう気持ちじゃないと思うんだ
よ。でもこの時影の実写版に関しては、全然その憧れみたいなもんがなかった。僕らがおっさんになってきてるのかもしれないですけど。う
ん、一緒に映画作ってる奴らもなんか変な感じだったもん
ね。一緒に映画作ってるっていうのでも、あ、これ俺も作りたくなるみたいな、では K1 見た後に筋トレしちゃうみたいな、映画の、ニューシネマパラダイス見た後に映画のなんかやろうとか、そういう風な感じにならないんですよ、今回。これを見てもどう見ても、その全部中途半端なんですよ。自主制作の映画作るところも全然憧れない。
お前思いっきり文句言ってると3肉なんだろ
はい。
すごいな俺が文句言ってて1肉5肉はわかるけど。お前そこまで非難して3肉ってお前。
かわいい。
お前はな、ごますり男か。
でもすごいいいところ言うと、いいところ言うと、仲里依紗ちゃんの、タンクトップ姿で巨乳が見えるんで、皆さん映画館に。
ここら辺でしょ、は
い、映画館に足を運んでください。
そこだけか、
はい、
映画館関係ないですけど
ね。ちょっと、はい、はい、
次回の映画を、次回の映画を決めましょう。次回いろいろ映画ありますよ。次回ですね、いわゆるシネマのコデブ第2回は、これグダグダになっちゃいましたけど、4月24日土曜日の第60回に、感想を言おうと思います。
そうそうそう。
第2回の課題映画をパパッと決めちゃいましょう。いろいろありますよ、このこれ以降。4月3日、ソラニンとか。あと他には、4月10日、大宮地区。
あ、4月10日、ね。
はい。ロード・オブ・ザ・リング
の。あんまり後だとさ、はい、俺らがギリギリになっちゃう。
はい、あと沈黙シリーズ、沈黙の鉄拳っていうのが4月10日になりますけれども、これ、気になりますね。
これ DVD 先に出んじゃねえの？そんなことない。
あと、この4月17日に、アリス・イン・ワンダーランドっていう、この、不思議のアリスのその後っていう話ですよね。またこれその後続きで。
これ 3D なんだよな。
はい。で、これすごい、これでもロリコンの方はちょっとあんま見ない方がいいっていう感想を僕は聞きましたけどね。
ティン・バートン、だって、はい、まあいいや。
あと、いろいろ、のだめカンタービレとかね、いろいろありますけれども。はい。クレヨンしんちゃんとか、名探偵コナン、名探偵コナンも絶対言いますよね。ラーンっていうの。
新一。
新一。
のぞみちゃんが声優初挑戦、は
い。いろいろあります。さあ。
ちょっと前半の方がいいんじゃないの？この3月27、まだ、まさに今日とか、はい、3日。あっても10日じゃないの？ 10 日から公開のやつがいいんじゃないの、
は
い、
まあ、この4月の24日の時点でやってるかどうかですけれどもね。
うん、だから、はい、そういうことも含めて、
いろいろ月に囚われた男とかいろいろありますけどね。
それ何なんだろう。すげえ。
そう、こう SF の。
なんか、ソウみたいな。
はい。第9地区に多分、またこれも、これ第9地区がメインで、これは全然注目されずに DVD で人気になるみたいな感じですかね。
でもこれさ、アカデミー賞、作品賞にノミネートされてるんだけど、
はい、あと、ハムレットもありますけどね。
幸福の黄色いハンカチ。
はい。幸せの、はい、幸せ、幸せの黄色いハンカチはこれあのリメイクじゃなくて、あの、山田洋次さんのやつを、あの、普通にもう一回やるっていう、あの、あれでした。高倉健さんとか桃井かおりさんの。なので、
じゃあ、上映感が変わりました。これはもう独断と偏見で川崎くんに決めてもらおうな。
はい。
はい。個人作家の川崎さんに。
手のひらの小説で。
どこだ
どこだ
あ、手のひらの小説。
3月27日。
3月27日公開、手のひらの、はい、小説。
これでいい、日にちはいいですかこれで。
はい。
あ、いいよ。全然。
世界中で読み継がれる文豪、川端康成の短編小説を映画したオムニバスムービー。オムニバスムービーですね。
一応邦画？
邦画な感じですね。いわゆるこの夏目漱石の夢十夜みたいな。
全くノーマークだよ、これ。
ノーマークです。
あ、変に予備知識とか。
うん、あ、ない方がいいですよね。なんとかか、なんとか監督のとか絶対言いますよね、太ったやつが。
あとまあ、川端康成って皆さん読んでないですよ。
そう、読んでないですよ、
半年。割と童貞色が
強そうですよ、これ。
童貞色っていう、その、物差し何なんて。
てなわけでですね、次回、シネマとコデブ第2回の課題映画は、
どこでやってんだろう。
これ、上映感少なかったら買えますから。
そうです。
買えますからね、じゃあ。
東京でやってなかったりしたら。
手のひらの小説でございます。
どうしよう、これ。
では、皆さん見て、感想いただきたい。また次回も、これまた紹介しますんで、お知らせしますんで。はい。てなわけで、シネマとコデブ、なんか、早口で文句言って帰ってきたおっさんみたいになってますけど、僕ら。お相手はメガネとコデブのメガネと。
コデブでした。
おやすみなさい。どうもこんにちは。メガネとコデブのメガネです。メガネとコデブは毎週土曜日配信中です。
コデブです。ぜひ聞いてくださいね。
せーの、メガネとコデブ。メガネとコデブ。
ポケモン。